商法第15問、2022年9月26日月曜日、問題。甲株式会社以下甲社というは取締役会設置会社である。甲社は発行済みの甲社の株式を株主との合意により取得することとした。そこで甲社定時株主総会は会社法第156条第1項各号に定める事項を決議し、取締役会は会社法第157条第2項に基づき同第1号第1項各号に定める事項を決議した。その上で、甲社取締役会は株主に対して上の事項を通知したところ、株主 A らは甲社に対して譲渡の申し込みをした。しかし取締役会は株主 X に対する通知を怠っていた。甲社は株主 A らからの申し込みを受けて金銭を支払って甲社株式を取得したが、株主 A らに交付した金銭の帳簿価格の総額が分配可能額を超えていた。以下、上記の自己株式の取得を本件自己株式の取得という。括弧1、甲社が本件自己株式の取得の無効を主張して A らから代金の返還を求めたいと考えた場合、これが認められるかどうかについて論じなさい。括弧2、甲社役員である B は本件自己株式の取得によって取得した自己株式を即座に1株あたり500円で第三者に売却した。売却時の時価は650円であり、取得時の時価及び取得対価は600円であったとする。この場合における B の甲社に対する会社法上の損害賠償責任について論じなさい。なお、自己株式の売却にかかる手続きには問題がないものとする。回答。第1、証文括弧1について、縦1、無効事由について、括弧1、甲社が本件自己株式の取得の無効を主張する場合、丸1、株主 X に対する通知、会社法以下、法令名改省略、158条1項を変えていること、丸2、株主 A らに交付した金銭の帳簿価格の総額が分配可能額を超えていること、461条1項3号を根拠とすると考えられる。括弧2、丸1、取得手続き規制違反の効果について、あ、まず、甲社が X に対する通知を書いたという歌詞は、自己株式取得にいかなる影響を及ぼすか、取得手続きに違反した場合の自己株式取得の効果をいかに考えるべきか、明文がなく問題となる。E、法が会社に厳格な自己株式の取得手続きを課したのは、剰余金の処分に関する株主の利益を守り、株主平等原則を徹底する趣旨である。この趣旨を貫徹する観点からすれば、原則として取得手続き違反の効果は無効であると返すべきである。もっとも取引の安全を図る必要があるから、違反の事実に善意の株主には会社は無効主張ができないと返すべきである。う、本件では株主 A らが X への通知を書いていることについて悪意の場合は、後者による本件自己株式の取得は無効である。括弧3、丸2、財源規制違反の効果について、あ、次に、株主に交付する金銭が分配可能額を超えるという財源規制違反があるが、これに基づく自己株式の取得の効果はどのように考えるべきか。この点についても明文の規定を書くため、解釈問題となる。E、この点について461条1項の文言、効力を生ずる日や、会社が自己株式を処分してしまった場合において、株主からの同時履行の公弁権により、株主に対する会社財産の返還請求、民法703条704条ができなくなる、民法533条類推ことを理由に有効と解する見解がある。しかし、462条1項を同時履行の公弁権を排除する特別規定と解すれば、少なくとも会社財産の返還の先履行を求めうる。また、法の文言は有効説を取る決定的な理由にはならない。そもそも、財源規制違反の自己株式取得を決定した株主総会決議は、決議内容の法令違反、830条2項にあたり無効である。そうだとすれば、それに基づいて行われた自己株式の取得も無効と解するのが素直である。う、したがって、財源規制違反がある場合には、本件自己株式の取得は無効である。縦に、返還請求の可否。括弧1、後者の代金返還請求の根拠は、本件自己株式の取得が無効であることを前提とする、不当利得返還請求民法703条704条である。括弧2、まず保護されるべき会社が無効を主張することができることは特段問題がない。括弧3、この点について、 違法な自己株式の取得を行った会社が代金の返還請求をすることは民法708条の趣旨に反するのではないかとも思われる。しかし民法708条によって返還請求ができないとすると違法状態を継続させることとなるのでかえって不当な結論となる。したがって同条によって返還請求が妨げられることはないものと解する。4以上より後者は株主 A らに対して支払い金額の返還を求めることができる。第2、証文括弧2について、縦一後者は B に対して任務携帯責任423条1項を追及することが考えられる。上記の通り、A らからの株式の取得には取得手続きに違反があり、B には法令違反355条の任務携帯がある。また、これについて攻めに帰することができない事由428条1項も認められない。縦に、ではいかなる額の損害が発生していると見るべきか。この点について原則として取得価格と取得時の時価の差額及び売却価格と売却時の時価の差額の合計であると返すべきである。仮に自己株式の取得額と売却額との差額を見ると会社が株式を売却していない場合に損害を算定できないからである。もっとも自己株式の取得時から売却処分を予定しており、取得から売却までを一連と行為と見ることができるような事案では、損害を自己株式の取得額と売却額との差額に見ることに支障はない。また、取得が違法である以上、保有期間中に生じた価値、低下による損害も賠償責任の対象となると解してよいから、このような事案では、上記額が損害であると解すべきである。立て3、本門は本件自己株式の取得によって取得した自己株式を即座に第三者に売却しており、自己株式の取得時から処分、売却を予定していたと考えられる。そのため、取得から売却までを一連の行為と見ることができるような事案に当たる。したがって、損害は自己株式の取得額と売却額との差額である。本門では A らから一株当たり600円で取得しており、これを第三者に500円で売却しているので、100円かける株式数が損害となる。B は上記損害について賠償責任を負う。以上。